新改訳聖書をお持ちの方は旧約聖書の1284ページになります。本日の聖書の箇所はエレミア書23章1節から8節です。それではお読みいたします。ああ、私の牧場の群れを滅ぼし散らす牧者たち、主の御告げ。それゆえイスラエルの神主はこの民を牧する牧者たちについてこう仰せられる。あなた方は私の群れを散らし、これを追い散らして顧みなかった。見よ、私はあなた方の悪い行いを罰する、主の御告げ。しかし私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め、元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私は彼らの上に牧者たちを立て、彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなく、おののくことなく、失われることもない、主の御告げ。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。それゆえ見よ、このような日が来る、主の御告げ。その日には、彼らはイスラエルの子らをエジプトの国から登らせた、主は生きておられるとはもう言わないで、イスラエルの家の末を北の国や彼らの散らされたすべての地方から登らせた、主は生きておられると言って自分たちの土地に住むようになる。ここまでです。それではジャスティン・ミッチェル先生に、クリスマスの希望、神様の救いのミッションというタイトルでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。見える Is it life interesting?
人生っていうのはいろんな不思議なことがありますね。
Lindsay and I have an interesting life.
Lindsay と私は、本当に面白い人生を歩んでいるんです。
A big reason why our lives are so interesting is our children.
その最大の原因が私たちの子供たちです。
Can I share with you a story from a night in our house recently?
最近のミッチェル家の出来事をお話したいと思います。
First, let's pray.
お祈りしましょう。
天の父なる神様、どうぞ啓示のメッセージを通して神様ご自身が語ってください。私たちを内側から変えてください。この礼拝の時間の御前に捧げします。御言葉によって私たちを教え導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。My story. Here's a night at the Mitchells.
これからお話しするのは、 ミッチェル家のある晩の出来事です。
Lindsay was meeting with her language instructor, at a cafe nearby for one of her language lessons.
家のそばにある喫茶店にリンジーさんは日本語のレッスンを受けるために出かけていきました。
I was with her three children at home.
私は留守番で3人の子供たちと一緒に家にいました。
Now initially things were going pretty smooth.
最初のうちはとってもうまくいってたんですね。
Barrett was playing happily nearby, and I was reading a good book.
バレットは私のそばで楽しそうに遊んでいましたし、私は聖書を読んでいました。
Even Clark and Molly were upstairs resting.
クラークとモリーは2階で静かに寝ていたようですね。
All was well, right?
全て順調でした。
Well, moments later, I heard Clark crying.
ところが、すぐその後、クラークが泣き始めました。
And Molly was soon after.
モリーもすぐに泣き始めました。
And normal kid demands ensued.
実際、子供たちはついついと泣き出すんですね。
And well, let's face it, it's three against one.
向こうは3人でこっちは1人です。
And I'm nowhere near the nurturer that Lindsay is.
私はリンジーさんのように包容力がないんですね。
Before I knew it, dinner, crayons, pajamas, and bathwater were everywhere.
あっという間に子供たちが晩ご飯やクレヨンやお風呂場の水やパジャマ、めちゃめちゃにしてしまいました。
Not to mention the normal brother and sister rivalry.
これがいつもの兄弟喧嘩です。
Let's just say I was eager for Lindsay's return home.
正直に言うと、私はリンジーが早く帰ってこないかなと思って待ちきれなかったんですね。
I needed rescue.
とにかく助け手が必要だったんです。
I knew she was coming back.
帰ってくる、リンジーさんが帰ってくるっていうのは私は分かってたんです。
I knew she would come in a way that was like no other.
もうすぐ帰ってくると思ってました。
She would come in with a warm greeting and a tired smile after a challenging language lesson.
リンジーさんが日本語レッスンをやっと終わってちょっと疲れた感じで、帰ってきました。
And life would be in proper orbit again.
我が家に平和が戻ってきたんですね。
You'll find out soon.
浸透してますね。
The nation of Judah during the life and ministry of Jeremiah was in a similar situation.
この今日の御言葉にありましたこのエレミアの時代、この時代のユダヤの人々も同じような状況にあったんですね。
They too needed rescue.
彼らも誰か助けてくれる人が必要だったんです。
The Jews, they knew God's word.
ユダヤ人っていうのは神様の御言葉をよく知っていました。
In fact, they memorized the first five books of the Old Testament.
聖書の旧約聖書の最初のモーセ五書っていうのがあるんですけども、それを全部暗記してたようですね。
They knew the promises of God.
神様の約束ということは一体何なのかということもよく知っていました。
They witnessed miracles of epic proportion.
奇跡もたくさん目撃していました。
They even heard God's actual voice.
彼らは我々と違って実際に神様が喋っておられる声も聞いたんですね。
And yet, it was utter chaos in Judah.
それでもユダヤの国は、混乱状態でした。
Sin, idolatry, and rebellion were rampant in that day.
その頃の社会、ユダヤの社会では、罪、それから偶像礼拝、それから反乱、そういうものが広がっていました。
And God called the prophet Jeremiah on a rescue mission for the Jews.
そのようなユダヤ人のため、神様はエレミアを預言者として、任命されて、ユダヤ人を救おうとされたんです。
Here was the rescue mission from God.Preach to the Jews a message of warning and hope.
神様がエレミアに与えた任務というのは、このユダヤの人たちに警告を与え、同時に希望のメッセージを届けるということでした。
Call them to turn away from their sin.
ユダヤ人を改心させようとしたんです。
Naturally, Jeremiah was hesitant and afraid about this rescue mission.
エレミアはちょっと尻込みをしました。
Initially, Jeremiah expressed fear and great hesitancy in God's rescue mission.
この神様の救いのミッションっていうそのことについて神様にエレミアは自分の恐れとためらいの気持ちを告白いたしました。
Wouldn't you be afraid like Jeremiah?
もしも皆さんがエレミアだったら同じように怖いという気持ちを持つんじゃないでしょうか。
Now listen to the description of Judah's sinfulness from Jeremiah chapter 2 verses 11 through 13.
このエレミア書の2章の11節から13節のところを見ますと、当時のユダヤの人々がどれだけ罪深かったかということがよくわかります。
Has a nation ever changed its gods? Yet they are not gods at all. But my people have exchanged their glorious God for worthless idols. Be appalled at this, you heavens, and shudder with great horror, declares the Lord.My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water.
かつて神々を神々でないものに取り替えた国民があったであろうか。ところが私の民はその栄光を無益なものに取り替えた。天よ、このことに色を失え。おぞけ立て、押し上がれ、主の御告げ、私の民は二つの悪を行った。湧き水の泉である私を捨てて、多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだ。
The situation was not good.
状況は非常に悪かったです。
The Jews were in need of rescue.
ユダヤ人には救いが必要でした。
They needed a message of hope, even though they were unwilling to listen.
彼らは聞く耳がなかったんですけども、それでも希望のメッセージを必要としていたんです。
That night that I was watching our kids, I too needed major rescue.
私が子供たち留守番していた時に、私も同じように大きな救いを必要としていたんです。
Impatience, anger, and harshness.Welled up within my heart.
私の心の中には、短気さや怒り、トゲトゲしい気持ち、そういうものが心の中にいっぱい湧き上がってきたんです。
But you may be wondering, aren't you a pastor?
でも皆さんは、ジャスティン、あなたは牧師でしょというふうに思われるかもしれません。
I am.
私は確かに牧師です。
But I'm also sinful.
でも私は皆さんと同じように罪人なんです。
Even as a Christian, we can give in to sinful temptations.
クリスチャンであっても罪の誘惑というものに、魔が差してしまうことがあるんです。
Just like the Jews knew God's law, I too know God's word.
ユダヤ人たちが神様の御言葉、また律法を知っていたように、私も神様の御言葉を知っています。
But listen to the Apostle Paul as he reflects on this tension between knowing God's word and fighting the temptation of submitting to our sinful passions.
使徒パウロが記していますけども、神様の御言葉を知っていても、私たちが罪の誘惑にとらわれるという、緊張関係があります。
Paul writes in Romans chapter 7, verse 15, For I do not understand my own actions. For I do not do what I want, but I do the very thing that I hate.
パウロはローマ人への手紙の7章15節でこのように書いています。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなくて、自分が憎むことを行っているからです。
Am I by myself? でしょ
皆さんね、同じような思いでしょう。
As Christians, we too need a message of hope.
私たちクリスチャンも希望のメッセージを必要としているんじゃないでしょうか。
We must be reminded of how God sent Jesus to our rescue.
神様が私たちを救うためにイエス様を送ってくださったということを思い出しましょう。
So, what did Jeremiah say to the Jews? What was the message that he was given from God?
エレミアはユダヤ人たちに一体何を語ったんでしょうか。彼が神様から託されたメッセージというのは一体何だったんでしょう。
God speaks through Jeremiah many times, calling for Judah to repent.
神様はエレミアに、悔い改めるようにというふうに何度もユダヤ人に語るようにされました。
Here is one account from Jeremiah chapter 13, verses 15 through 17.
エレミア書の13章の15節から17節にその一つの例が書かれています。
This is what Jeremiah says. God saying through Jeremiah, "Hear and pay attention. Do not be arrogant, for the Lord has spoken. Give glory to the Lord your God before He brings the darkness, before your feet stumble on the darkening hills. You hope for light, but He will turn it to utter darkness and change it to deep gloom."
神様がエレミアに語られた言葉ですね。耳を傾けて聞け、高ぶるな。主が語られたからだ。あなた方の神、主に栄光を着せ。まだ主が闇を送らないうちに、まだあなた方の足が暗い山でつまずかないうちに、その時あなた方が光を待ち望んでも、主はそれを死の影に変え、暗闇とされる。もしあなた方がこれに聞かなければ、私は隠れたところで、あなた方の高ぶりのために泣き、涙に暮れ、私の目は涙を流そう。主の群れが虜になるからだ。
Yet Judah rejects Jeremiah and the Lord's message.
それでも、ユダの人々はエレミアを拒絶して神様からのメッセージを聞こうとしませんでした。
Can you imagine the deep grief and sorrow Jeremiah must have felt?
エレミアがこの時どのように感じたことでしょう。深い悲しみと苦悩があったのではないでしょうか。
He's given a message directly from God.
彼は神様から直接メッセージを受け取っていますね。
It's a message of rescue and warning.
それは救いと警告のメッセージでした。
And yet, the Jews, they utterly reject it.
ところが、ユダヤ人はそれを全く拒絶してしまいます。
Pause for a moment and feel the anguish within Jeremiah's heart.
このエレミアの苦悩を想像してみてください。
His own people are unwilling to turn from their sin and turn to the Lord.
神の民であるユダヤ人が罪を悔い改めて神様のもとへ帰るということを拒絶しているんです。
Jeremiah knows the consequences and the judgment that is to come.
エレミアはその先に神様がどんなふうな判断をされて、そしてどのような結果がもたらされるのかということをすでに知っていました。
God would allow the Babylonians to take over and destroy the nation of Judah.
このバビロンの国の人たちがユダの国に侵入してきて、そして破壊して占領しようとしてたんですね。
Jeremiah must feel so helpless watching his own people walk into destruction.
このようにユダの人たちが壊滅に向かって進んでいるのに自分が何もできないということでエレミアは心を痛めていました。
Yet amidst this dreadful situation, God offers the Jews and in turn us a message of hope, a promise of rescue.
このようなひどい状況の中にあっても神様はユダヤ人に希望のメッセージ、また救いの約束をしてくださいました。
And this wouldn't be physical rescue, many hope for. Rather, it was a promise of spiritual rescue.
この神様の救いというのは、たくさんの人々が求めていたような物理 的な救いというのではなくて、むしろ霊的な救いの約束でした。
God used the nation of Babylon to bring that rescue.
神様はバビロンの国の人々を用いられて、その救いを実行されたんですね。
He would use a pagan nation to take over God's people away from their originally promised land.
神様はこの異教徒であるバビロン人を用いて、この神様に約束された土地をユダヤ人から取り上げさせたんです。
God would use this wake-up call of exile to call his people back.
このことを通して神様はユダヤ人に警鐘を鳴らして、神の国民として人々を取り戻そうとされたんです。
Now listen to God's promise in Jeremiah chapter 23, verses 3 and 4.
エレミア書の23章3節から4節に神様が書かれた約束があります。
I myself, this is God through Jeremiah, I myself will gather the remnant of my flock out of all the countries where I have driven them, and I will bring them back to their pasture, where they will be fruitful and increase in number. I will place shepherds over them who will tend them, and they will no longer be afraid or terrified, nor will any be missingDeclares the Lord.
しかし私は私の群れの残りのものを私が追い散らしたすべての国から集め元の牧場に帰らせる。彼らは多くの子を産んで増えよう。私は彼らの上に牧者たちを立て彼らを牧させる。彼らは二度と恐れることなくおののくことなく失われることもない主の見つけ。
Have you ever wondered why God allows hardship?
皆さんは神様はどうして私たちに苦難を与えるんだろうかというふうに思われたことはないでしょうか。
Many years ago, a massive hurricane swept through my grandparents' home state of Louisiana.
何年か前になるんですけども、大きなハリケーンが来て。私のおじいちゃんやおばあちゃんの住んでいるルイジアナ州に台風が来ました。
You may be familiar. It was called Hurricane Katrina.
ハリケーン・カトリーナっていう大きな台風です。
The physical aid and relief was impressive.
その時、いろんな物理的な支援、それから援助をいただきました。それは素晴らしいものでした。
People from around the world joined together to help the people of New Orleans and my family included.
世界中の人々がニューオーリンズの人を助けるために集まってきてくれて、私たちの家族も救われました。
Yet even more impressive was the response of the church.
しかし、もっと素晴らしいのは、教会がどのようにこのことに反応したかでした。
Amidst tragedy and despair, God allowed many people in that area to come to Christ.
この悲劇、また絶望の真っ只中にあって、その地域の多くの人々に教会に立ち戻る、キリストに立ち戻る機会を神様は与えてくださったんです。
God uses hardship to call out to the world for their attention.
神様は時々私たち人間に注意を呼び起こすために苦難の時というものを与えられます。
God is a pursuer of man's broken and sinful heart. He is a God of rescue.
神様は砕かれた心を探し求めておられます。神様は救いの神様なんです。
Jeremiah continues this thought in Jeremiah chapter 23, verses 5 and 6.
エレミアの23章に戻りましょう。5節から6節、エレミアはこのように書いております。
The days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, a king who will reign wisely and do what is just and right in the land. In his days, Judah will be saved. Israel will live in safety.This is the name by which he will be called, the Lord, our righteous Savior.
見よ、その日が来る、主の見告げ。その日、私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。 彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよう。
Do you know who that savior is? The great rescuer?
この救い主、偉大なる救い主とは一体誰のことでしょうか?
It's Jesus Christ.
それこそイエス様です。
God's message through Jeremiah is an Old Testament prophecy of Jesus' rescue mission.
このエレミアを通して語られている神様のメッセージというのは、旧約聖書の中においてイエス・キリストの救いのミッションの予言をしているわけなんです。
Jesus is not simply an historical figure that teaches many good things.
イエス様というのは、いいことをたくさん教えた歴史上の人物ではありません。
He isn't a fictitious character that we have many stories about.
単なる物語の登場人物でもありません。
He's the Son of God who came to rescue man from its sinful state.
人々を罪深いこの世の中から救い出すために来られた神様の一人子なんです。
Christmas time. Christmas is a time to gather and to celebrate and to worship that Jesus came.
クリスマスの時期は私たちは共に集まってイエス様がこの世に来られたことをお祝いし礼拝します。
And for the purpose by which he came, we especially celebrate.
イエス様がこの世にいらしてくださったその目的を共に覚えてお祝いするんです。
Listen to what was said of Jesus at the start of his earthly ministry as to why he came.
イエス様ご自身がこの世に来られた目的を語っておられる場所を見てみましょう。
John chapter 1 verse 29 states.
ヨハネの福音書の1章の29節ご覧ください。
Look!The Lamb of God who takes away the sin of the world.
見よ、世の罪を取り除く神の子羊。
The Christmas story isn't just about any baby born in a manger.
クリスマスというのは馬小屋で生まれた赤ちゃんの話ではありません。
It's a story of how Jesus came to rescue man from sin.
罪人たちを救いに来てくださったイエス様のお話なんです。
As Christians, we must celebrate with Paul when he says in Romans 8, chapter 8, verse 1.
パウロがローマ人への手紙の8章1節で語っているように、私たちもお祝いをしたいと思います。
Therefore, there is now no condemnation for those that are in Christ Jesus.
こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることはありません。
We as Christians are free in Christ from our sin.
私たちクリスチャンは全員イエス・キリストの名のもとに罪から解放されています。
Yet, for those who have not yet believed, please know Jesus wants to rescue your heart.
まだ神様を信じていない方がおられたら、ぜひ知っておいていただきたいんですけども、それはイエス様があなたの心を救いたいというふうに思っておられるということです。
And he's the only one that can accomplish that rescue mission.
その神様だけが、そしてイエス様だけがその救いのミッションを成し遂げることができます。
Believe in him today and turn from your sin and trust him as Lord and Savior.
今日、イエス様を信じ、罪を悔い改めて、神様をあなたの、イエス様をあなたの王、あなたの救い主として信頼しましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
天の父なる神様、どうぞ。今朝もあなたの御言葉によって神様の恵みをはっきりと示してくださりありがとうございます。私たちが神様の恵みの素晴らしさをより深く理解して自分の置かれた場所へ っていくことができますように。どうぞ私たちの心とこれからの生き方をあなたの恵みによって変えていってください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。
ありがとうございました。それでは私たちの応答の賛美として賛美歌21474番を賛美していきたいと思います。
主耶稣